5つ星のうち 5.0 おすすめです。投稿者 HERO_SCORE3万2013年6月14日形式。単行本、ソフトカバー、by AMAZON で購入非常に良い本だと思いました。読みやすく、面白く、また視野が広く、簡潔ながらも韓国人の生育環境全般に分析が及んでいます。リアキラヒロシ政権末期の平成24年10月23日初版第1冊であることから、内容的にも、新しい。1. 韓国の高校生が日常生活で見ている世界。2. 反日教育の実態。3. 韓国歴代政権の、反日、と反日主義の構築。4. 反日、で得をする人々、など、著者独自の視点からそれらの問題点に切り込み、最終的に、韓国への提言、日本への提言と続く。韓国在住でよくここまで書けるものだ、と心配になる。特に、韓国で抗日の英雄とされている人物の具体的な行為が、実際には恥ずかしい犯罪行為に過ぎなかったことを明らかにしているあたりは、しかし、反日韓国人もこれには反論できなさそう。切れ味鋭いデータ分析で見事な分析を見せつつ、韓国の国史の教科書は作られた、物語、だ。書き換えよ。という間に述べる経済史学者李栄薫、4分、ソウル大教授や、多くのデータ分析から日韓併合時代の真実を明らかにし、韓民族を救った、と断言するチェキシノギ、チェ、ケイホ、教授などの著作とは異なり、この本は、歴史、経済史の真実を論証して自説を主張しようとするものではない。平均的な善良な韓国人の子供に、どのように反日感情が埋め込まれていくのかを描き出すことに主眼を置いている。あまり知られていない韓国の子供の読み物の虚偽などの記述が新鮮だ。韓国社会の初種の反日システムを明らかにし、その欺瞞性を暴くものであって、歴史などにはそれに必要な範囲で触れるに過ぎない。しかし、慰安婦問題が出てくる背景、内容は日本ではあまり知られていなかったことであり、反日で儲ける業者の実態などにも納得である。ある新聞の過去記事データベースで、日本軍慰安婦を検索すると、戦後40年の間は20件以下だったと書かれていることから、逆に、日韓基本条約、日韓請求権協定の時は韓国政府は慰安婦問題を認識していなかった、という韓国政府の主張も成り立たないことになろう。著者は、韓国が反日国家である本当の理由は、日韓の過去ではない。ある時期から韓国社会にできた反日感情を生産、維持するシステムがあるからだ、としている。そして、その反日システムについては、反日発生装置が韓国社会の至るところにあるという実情が書かれている。確かに、誰しも韓国で生まれ育てば同じようにならざるを得ないだろうという実情が描き出されている。著者は、韓国が同じ過ちを繰り返さずに真に国際化することを強く希求して、韓国自身が変わらなければならない点が中心として著述しているが、日本に対しては、鬼畜米英を叫んでいた日本の戦時中の軍国少年に韓国人をなぞらえつつ、韓国への対応について希望を述べている。反日システムにより洗脳されている韓国人を請求に説得しようとしても、アイデンティティ。クライシス、著者も経験したとのことを引き起こし、感情の爆発となるので、そのような説得は無理だ、というのが著者の立場。その代わり、韓国で伝えられる、一見いさらまつな、しかし反日感情を醸成するエピソードが虚偽であることの根拠をいくつか示し、その韓国人が自ら事実確認しようとするように仕向けるほかない、という現実路線のようだ。確かに、完全に韓国人を屈服させようとした過去の論争はあまり成功していないように見える。私の経験上も、実際に韓国人に接するには、そのようなアプローチが賢明だと思った。良い材料はこの本に書かれている。しかし、この著者による、韓国言論の理由なき反日、李栄薫政府が、2011年人文社会部門優秀推薦図書に選定しているのも面白い。李受けたまは万以後の歴代政権が海の親なのに、最近の政権は、この暴走する反日システムを持て余して、困っているということだったのだろうか。植木教授たちや著者などの活動により、反日システムの囚われ人から脱却する韓国人も増えつつあるそうで、我々日本人としては、著者らを応援せざるを得ない。